日本語を大切にしたい第258回、ようこそいらっしゃいませ。思いつくまま気ままに喋っていきます。少しゆっくりめに喋ろうと思います。できるだけ日本語を大切にしながら喋っていきたい、そう考えています。私はもう自由気ままに喋っていく。皆さんは何かをしながらのんびりと聞いてください。今は外は雨が降っています。先ほどはもっと強い雨だったんですが、少し勢いが弱まりました。日本列島の西の方はもうすでに梅雨入りをしています。私が住んでいる関東地方の南の方、南部は間もなく梅雨入りではないかなというふうに言われています。台風2号の影響と梅雨前線の影響で相当な雨が降りました。我が家の周りも昨夜はかなり強い雨足でした。亡くなった方、それから行方不明になった方いらっしゃいますね。床下浸水、床上浸水、お店に水が入ってしまったり、川が危ない状態になったり、それから道路が冠水したり、かなりの被害が出ました。この私の住んでいるあたりはもうピークは超えて、昼の12時ぐらいには晴れになるのであろうという予報に変わっているんですが、ね、ひどい雨が降りました。そしてやっぱり被害が出ましたね。皆さんの周りは今どんな気候でしょうか。はい、さてありがとうございます。メールをご紹介します。メールが来ました。本人の了解をいただいているのでご紹介しますね。はい、ありがとうございます。近藤さん、こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。ね、軽快な出だし来ましたね。台湾からの陳です。陳さん、あの横文字のお名前もここに書いてあるんですが、これねチェンさんとお読みするのかなと思ったら、チェンではなくてチンさんなんですね。ご本人がカタカナでチンと書いてあります。はい、いつもポッドキャストを聞いています。感謝の気持ちを伝えたい。いや、感謝とかは抜きにして、もう聞いてくれるだけでこちらの方が感謝です。ありがとうございます。日常の些細なこと、それから心の叫び、人に対する思いやりなど、確かに些細なこと、小さなことをね、大きく喋ってしまう方です。それから心の叫びではないんですけれども、文句のようなことをねよく喋っていますね。人に対する思いやりというふうに思っていただければ嬉しいなというふうに思いますね。ちょっとね言い過ぎかなというところもあるんですけれども、思いやりというふうに受け取ってくれているんですね。ありがとうございます。で、話を聞いていて考えさせられることもある。それほどのことではないので、気楽に聞き流してください。今時の日本人はどんな考え方を持っているんでしょうかね、とか、日本の街今どんな姿になっているんでしょうかね、とか思います。なるほど。日本に行かなくても日本とのつながりを感じることができます、というふうに書いてあります。一生懸命かっこ文句ね、文句もシェアしてくれて素晴らしいです、ね、そうなんですよ。文句みたいなことをねいっぱい書いて喋ってます。これでね、カッコで文句って書くあたりは、なるほどな、ユーモアのセンスというか、そういうものを感じますね。 YouTube の方でもたまに見ています。ありがとうございます。ポッドキャストの音源で YouTube でも見てくれている、嬉しいですね。近藤さんは60代にしては若く見えると思います。はい、ありがとうございます。68歳の男でございます。 YouTube の方では日本語を見つけたという短いコーナーのものも作っているんですが、これは日本語が好きチャンネルの中の一部分なんですが、そこで顔を出して喋っています。それを見て印象を話してくれたんですね。書いてくれました。 60代にして若く見える。はい、中身は27歳ですから、よろしくお願いします。とても声が聞きやすくて癒されるような気がします、というふうに書いてあります。嬉しいですね。聞きやすい喋りをしたいなというふうに思っています。そして声が癒されますか？癒される声でしょうか？はい、これもね、本当嬉しいです。聞きやすいっていうのが何より嬉しいですね。私も近藤さんと一緒に日本語を大切にしていきたいと思っています、というふうに結んでいます。そしてお名前とメールの内容を紹介してもいいですかというメールをこちらから打ったんですが、それに対してはどうぞお使いいただけましたら幸いです、バズるかもしれません、かっこ笑い、ってなってますね。ね、開拓してもらいました。はい、陳さんありがとうございます。とても嬉しいです。でね、これ私の想像の部分も入ってしまうんですが、陳さんのこの文面といい、それからこの文のリズム感といい、これはね、外れたらごめんなさい。日本で生まれて育ったとか、日本にかなり長くいたとかではないと、これだけの文章とリズムのある、文は書けないな、内容にはならないなと思いますね。遊びもあってリズム感もあるっていうのは、これは、少なくともただものではないと思いますね。極端に言うと、日本で育ってずっと時を過ごしたんだけれども、台湾の人と知り合って、日本生まれなんだけど台湾の人と知り合って台湾に移り住んだんじゃないかなと思えるくらいの日本語のこの素敵な感じを受けますね。全く見当外れのことを言ってるのかもしれないんですが、それくらいに思ってしまうようなこの文章、日本語のリズム感だと思います。で、バズるかもしれませんよとかっていうお返事に対しても、これはすごいなと思います。間違っていたら本当にごめんなさい。で、想像の部分も、かなり話してしまったんですが、それくらいに思うような素敵なメールをいただきました。ありがとうございます。はい、びっくりしました。これからもよろしくお願いします。陳さん、ありがとうございました。はい、話がガラーッと変わります。今はちょっと雨は止んでいますかね。静かになっています。パソコンとかスマホをいじっていて、これは仕事で使ったり趣味で使ったり遊びで使ったりゲームで使ったり、いろんな使い方がありますよね。何か調べ物をする、買い物をしたいかなと言って、というふうに考えて何かを検索する、いろいろありますよね。そういうことをするとなんとなくちょっと気持ち悪いなと思うことないですか。例えば何か買いたいものがある、そうですね、バッグを買いたい、あるいはスニーカーを買いたい、でスニーカー買いたいからいろいろ検索して調べる、ね、あ、こういうスニーカーが今これくらいの値段なんだ、こういうのもいいな、あれもいいな、あれこれ調べる。そうするとしばらくの間、その後パソコンを開いた時、スマホを開いた時にスニーカーの CM がどんどん入ってきますよね。バナー広告っていうんですか、あれがもうスニーカーを狙い撃ちしたように、こんなスニーカーありますよ、こういうのはどうでしょうか、このスニーカーは軽くて安くて丈夫です、こんなのどうでしょうかって入ってきますよね。こちらが今スニーカーに興味があるってことが分かっていて、そこを狙い撃つようにして CM がボンボンボンボン押し寄せてくる。これ怖いなと思いませんか。自分がきっかけ作ってるのは分かるんですけども、もうそれが誰かに分かっているように、あ、こいつ今スニーカーに興味がある、買うかもしれないからどんどんそのスニーカーを攻撃しようって、攻撃っていうか広告が来るんですよね。びっくりしますよね。そういうことってもう本当に当たり前にありますよね。つい最近私はある買い物をしました。時々ネットで買い物をします。ああよかったなというね、いい買い物をしたというものを買ったんですが、パソコンの電源コードを買いました。今使っているパソコン本体はそのままで、 リビングでこのパソコンを使ったり、で自分の部屋で使ったり、移動するときにいちいち電源コードをコンセントから抜いて、で本体からもコードを外して、コードを電源コードを丸めて本体と一緒に場所を移って、そこでまたコードをつないで、パソコン本体ともつないで使い始める、そういうことをやっていたんですが、あ、これは電源コードをもう一本買ってしまえば、それぞれの部屋にもともとつないでおけば、本体を移動するだけで、これは簡単に次の仕事に、仕事というかパソコンの作業に移れるなと思ってね、買ったんですね、電源コード。これなかなか見つからなかったので、かなり検索はしてしまったんですが買いました。もうこれね、買ってみてもっと早く買えばよかったなと思いました。もう本体だけで移動できるっていうのがどんなにいいか、コードをいちいち抜き差ししなくて済む、あ、いい買い物をしたなと思いました。そうしたらもうその直後から、もうパソコン本体のCM がもうどんどん入ってくるようになりました。いろんなメーカーのものがね、入ってくるようになりました。まあ私はデルのパソコンを使っているので、デルの広告がボーンとまず来たんですけれども、ちょっと待ってください、私はパソコンを買い替える気は全くありません、電源コードを買うために検索していたわけなので、本体の CM どんどん送ってきても買いませんよって言いたいですね。でもどっかで私のこの興味がある部分を見ている人は、機械はよくわかんないところの、システムなんだか、そういったものは、こいつパソコンが今欲しいんだなと思ったんですね。違いますよ、電源コードだけが欲しかったので、パソコンの CM は無用でございますというふうにね、そういう CM を見ながら思っていました。同じように私が日々電車にフラット乗っかってどっかに行こうな、あそこに行ってみようかなっていう時に相棒のようにして使っているリュックがあります。これはコールマンのリュックで、もう便利だし軽いし、で値段も安い、愛用して使っています。もうこれ買ってから 2,3 年経つんですね。これは相当汚れているよなって、ちょっとねこれ綺麗になんないかな、相当これは傷んできているところもあるし、まず汚れているなと思ったので、ちょっとねパソコン見てみたら、 YouTube の方でコールマンのリュックの洗い方っていうのが見つかってみました。コールマンのリュックの洗い方、まさに俺が求めているものだ、自分が求めているものだと思ってそこ見ました、ね、あ、なるほどなるほどと思って参考にしました。まだ洗っていないんですけども、近々洗おうと思います。そうしたら YouTube でそれを見たもんだから、今度はあ、こいつ新しいリュックが欲しいんだな、リュック今探していますかということで、リュックの CM がもうバナー広告がガンガン入ってくるようになりました。すいません、今の古いリュックを洗って使うために、そこを見ただけでリュックが欲しいわけではないんですよというふうに言いたいんですが、ね、相手方誰が送ってるのか知らないんですが、あ、リュック欲しいんでしょう、はい、こうなりますよってね、もうねそっちを攻めてくるんですよね。ちょっと違いますよ、狙いはいいけどもそこ違いますというふうに思ってね、そういう広告を見ています。でもちょっと的外れではあるんですが、こちらが興味を持っていることがどっかに筒抜けになっているっていうのはちょっと怖いですよね。こういうのをね感じてしまうと変なこと調べられないですよね。変なこと検索したらそれにまつわることがバーッと来てしまう、これもちょっとかっこ悪いし変なので、ね、パソコンというのはうまく使えばとっても便利なんですが、どっかで誰かに見られているっていう感じもちょっとしますよね。はい、ね、この電源コードあるいはリュックを洗うだけなのに、そっちに来たかという、なんかゾクゾクっとするような怖いような、感想をお話ししました。皆さんも思ったことが結構あるんじゃないかなと思います。はい、話がまた飛びますね。最近人手不足であるという話をよく聞きます。例えば飲食店でもお客がかなり戻ってきているし、また人手を増やしたい、店で働いてくれる人を募集したい、でもなかなか人が来てくれない、例えば時給を1200円ぐらい これね、値段はこの1200っていう時給はかなり高いと思うんですよね。それでも人が集まらない、こういう記事がね目立ってくるようになりました。円安の影響で海外から日本にやってきて働くっていう、あの海外からの人の日本に来るっていう数もね実際減っているっていう情報を見ましたけれども、その影響もあるんでしょうかね。海外からのそういった働いてくれる人の日本に来る人数も減っている。それから日本人もなかなかそういう求人には応じてくれない、人が集まらない。かなり大きな企業でも景気が戻りつつあるので、これは人手が欲しいんだけれども、いい人材を確保したいんだけれども、なかなかいい人が集まらないというような話も聞きます。そういう情報もありますよね。時給1200円っていうふうに見るとね、私の年代はねびっくりします。今68歳ですが、私が高校生大学生その頃っていうのは時給というと420円とか下手すると380円とか、そういう時代がありました。それでも当時の高校生大学生にとっては時給420円、10時間やって4200円か、いいなって思ったりとかね。で、500円なんて時給を見ると、ね、ここ高いな、すごいな、仕事の内容は何なんだろう、ちょっと怖いよねぐらいの印象がありました、ね。でも今1200円になっても人が集まらないとね、私が若い頃のお話で恐縮ですが、時給というとね思い出すっていうことがあります。当時だからもう 3,40 年前、時給1500円というアルバイト仕事がありました。さっき言ったように当時は時給500円なんていうものはもう高額でなかなかない、400円台が当たり前だった。それが時給1500円というアルバイトがあったんですね。アルバイトとは言えないかもしれない、でも時給1500円っていうのでかなり報道もされましたし、新聞とかテレビとかでも扱われました。どういう仕事で時給1500円もらえるのか、ちょっとここからはお前そういう話するのか品がないぞ、って思われそうですが、当時は当たり前のように新聞にも載ったし報道でも扱われました。ね、こう割り切ってお話をしますね、はい。3,40 年前に日本でノーパン喫茶っていうのが流行りました。喫茶ですからお茶を飲むところですよね。基本的にはアルコール類は出せない、そういうお店で時給1500円、なぜそんなにもらえるのか。ノーパン喫茶、これね、ノーパン、パンツを履いていないであろう短いスカートを履いた女性がお客さんの目線より高いところを歩きながら飲み物を持ってきてくれるという作りの喫茶店、それをノーパン喫茶と言いました。で、若い方は、そんなのあったんで、なんて思うかもしれない。海外の方は、ジャパンはダメだな、そんなことやってたのかと思うかもしれないんですが、実際にありました。ノーパン喫茶自体には行ったことは私はないんですけれども、相当話題になってテレビなどでも扱われました。で、ノーパン喫茶、パンティーを履いていないであろう女性が短いスカートを履いて目の高さより上のところを歩きながらコーヒーを運んできてくれる。で、コーヒーは1杯1000円とか、当然高いですよね。そこで働いている、ね、コーヒーを持ってきてくれる女性が時給1500円で募集されているっていう時代がありました。もちろんね、女性とすれば思い切って、それに応募して働くんでしょうけれども、やっぱり1500円という時給もね大きかったと思いますね。当時とするともうびっくりするような高級、ね、時給1500円、そういう時代がありました、はい。ね、日本のね 3,40 年前の昭和の世相を反映するようなノーパン喫茶、年配の人は知ってると思います。そういう時代がありました。それが1500円でした。で、今はそういう特殊というか特別な仕事ではなくても当たり前のようなお仕事、お店で働く、一般の企業で働く、特別ではない仕事であっても時給が1200円になっている。 それでも人が集まらないね、えそういう時代になったんですね。時給千何百円なんていうそういう表記を見ると、30-40年前のあの能なんとか喫茶の時給1500円を思い出しているね、年のいった親父じいがいるんだぞというふうに今思いましたね。はい、その通りです。そういう人は結構多いと思います。当時かなり話題になりました。1500円の仕事、それは何だろうという話がありました。今の時給1200円のかなり話が逸れてしまいましたけれども、昔の話をしました。またね、ガラッと話題が変わりますが、最近よく思いますね。のほほんと生きていきたいな、のんびりのほほん顔で過ごしていきたいなとね思います。私はよく人からは優しそうな顔ですねとか穏やかですねとかって言われることが多かったし、今でも言われることはあります。でもね、全然違うんです。気が短いし怒りっぽいし好き嫌いがはっきりしている、そういう男なんですね。ではそう、でもそうは見えていないことが多いらしいんです。私の家族などは私のことをよく知っています。妻も当然、息子も娘も、うちの親父、うちの旦那はね、ああ見えて気が短いし喧嘩っ早いし、もう怒りっぽい、困ったもんだって分かっています。でもそうでない人にとっては結構穏やかに見えるらしいんですね。できることであれば内側ものんびりしたいな、で外側もほんわかした表情で日々過ごしていきたいなってね思うようになりました。自分もそうだし、自分の周りの人にもなんとなくのんびりしながらのほん顔で過ごしてもらいたいな、お互いにそうしたいなというふうに思うようになりましたね。自分の心をね、こう封じ込めて我慢我慢をしながら、あの穏やかな表情で、ゆったりとした顔で過ごすっていうのは難しいかもしれないんですけども、できるだけイライラしないでのんびり顔で自然にいられるようになりたいなとね、思っています。無理なのは分かっている、でもできるだけ1ミリでもそういうふうになれればいいなというふうにね、このところ強く思うようになりました。自分も周りの人もそうあってほしいなというふうに思います。内側はねダメなんですよ。喧嘩っ早いしね、気が短いしね、家族は日々心配しています。どっかの駅で喧嘩してるんじゃないか、どっかの電車の中で誰かと殴り合ってるんではないか、そういうふうにね、私のことをよく知っている人はね、身内は心配しています。はい、で関連してるようで関連していないんですが、あるテレビを見ていたらウイスキー工場のことをね取材してやっていましたね。ウイスキーにも当然いろんな種類があるし、そこの工場はやっぱり樽に詰めてもう何年も置く、でその工場の案内をする人に言わせると、やっぱりウイスキーは樽に入れて長く置けば置くほどまろやかになるし、樽の木の香りがウイスキーの方にほんのりと移って、さらに深みのある味になる、香りになるっていうふうに説明をしていました。でそれを受けてスタジオの人間がその映像を見て、あウイスキーってそうなんですね、年が経てば経つほど丸くなる、美味しくなる、深みが出る、そうなんですね、これは人間も同じですねって言ったんですね。そうね、テレビの中の人が言いました。それ聞いてね、私はつまんないこと言ってるなと思いました。でウイスキーはそうかもしれない、でもそっくり人間に当てはまないでほしいなと思います。68歳になった男からすると、年を経てきたからといって、年を取ってきたからといって丸くもなってもいないしね、人間的に深みが出ているわけでもない、勝手に年齢というものを見て周りがそう感じているだけだというのを思います。内側はね、周りが思うほど年を経たからといって丸く穏やかになってはいません。たまに同年代の人を見て、この人はすごいな、これは作ってるわけでもなく無理してるわけでもなく優しいだろうし、 表情も穏やかで、もう何をするにも丸みを感じるし深みも感じる、そういう人風な人に出会うこともありますけれども、この人はすごいなという人も中にはいます。でもね、ほんの一部です。中身は年を取ったからといって丸くなっているわけでもない、ね、人間的に深みが出ているわけでもないというふうに私は思います。全員がね、ほぼ全員がそういうふうになっているとは言わないんですが、あ、そうだそうだと言ってくれる同年代の人はね、たくさんいると思います、ね、ウイスキーと人間をそう簡単に一緒にするなというふうに、この年代になったからこそ感じて思って今喋りました。違いますよ。だからできれば穏やかな表情で、中身もほんわかした感じになっていて、そして深みのある長い年月貯蔵されてまろやかな感じになっているウイスキーなりブランデーなりバーボンなりを、ね、穏やかな表情で飲んでみたいな。それができたら最高なんですけどもね。でも絶対にそこまでは無理です。そこまでではかなり手前でも無理だなと思うんですが、はい、そんなに思っています。今回も結構長くなってきましたね。途中から相当に早口になりました。今は雨は止んでいるんでしょうかね。昼からはもう晴れるってなっていたので、そろそろっていう感じでしょうか。はい、お付き合いありがとうございます。皆さんからのメールをお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。日常の出来事でも構わないので送ってください。大切 .japanese@gmail.com こちらまでメールを送ってください。お待ちしています。私がやっている YouTube 日本語が好きチャンネル、それから何気ないチャンネル、こちらの方にもコメントを打ち込んでください。できるだけ私も見落とさないようにして返信をしたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。そして YouTube の方はぜひチャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。はい、今はどんな時間帯ですか？おはようございます。雨止みましたね。でもまだまだ心配ですよね。はい、いってらっしゃい。こんにちは。昼からは太陽がカーッと出るかもしれないですよ。台風一過ですよね。そうなりますかね。まあ、関東の場合は直接台風の影響ではなかったので、そういうふうにはならないかもしれないですね。台風一過って子供の頃家族のことだと思ってました、ね、何々一家、家族全体のこと一家って言いますけど、台風一家か、台風の家族なんだと子供の頃思ってました。はい、あ、こんばんは。お出かけだったんですか？もう天気の方がね心配だったんですが、なんとかなりましたね。はい、長い長いお話お付き合いありがとうございます。もしかしたらもうこういう時間帯でしょうか。おやすみなさい。 To be continued。